皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡です。本格的な夏を前に、今年もすでに猛暑が続いております。ラジオをお聞きの皆様は対策万全でしょうか。今日は熱中症対策についてご紹介してまいりたいと思います。お話を伺うのは長岡市健康増進課の宮島奈々子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ暑い夏ということになりましたけども、まず熱中症というのはどういう症状なのかについて教えてください。
はい、熱中症は気温湿度の高い状況下で体内の水分と塩分のバランスが崩れて体温の調節機能がうまく働かなくなることで様々な症状が現れます。重症度は大きく分かれて3つに分類され、めまい、立ちくらみといった症状は軽症、嘔吐や倦怠感は中等症、40度以上の高熱や痙攣が確認された場合は重症となります。重症度によって対応が変わっていきます。
重症度によって対応が変わるということでございますけども、そのポイントもね、今日はご紹介してまいりたいと思うんですけども、熱中症の患者数、これ毎日のようにメディアで取り上げられておりますけども、年々増えているんでしょうか？
そうですね、令和7年6月18日の時点での熱中症もしくは熱中症疑いでの搬送者数は7件となっており、昨年の同時点と比較すると7件少ない状況です。熱中症の疑いで搬送された方の傾向としては、18歳以下は運動中や運動をした後、19歳以上の方は屋外での畑仕事や道路工事などの仕事や作業中に発症し搬送されています。また65歳以上の方は日常生活、休憩中の発症が多いため、屋内での熱中症発生も注意が必要です。
年齢にもう関係なく熱中症には注意警戒が必要ということでしょうか？
そうですね、幅広い世代の方に注意していただきたいと思っています。
そしてこの重症度に応じて対応が異なるということなんですが、どのような対応が必要なんでしょうか？
はい、まず軽症の方には涼しい場所への移動や体を冷やす対応が必要です。中等症、重症と判断された方には体を冷やすことを優先し、医療機関を受診または救急要請を行います。また軽症でも症状が続くようであれば医療機関への受診をしていただきたいです。
この重症度にかかわらず共通して言えるのは、熱中症の疑いのある症状が出た場合は体を冷やすということがまず対応なんでしょうね。
はい、そうですね。
そして救急車が来るまでの間など、応急手当のポイントはありますでしょうか？
はい、まずは体を冷やす際の部分になります。首周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やすことがポイントです。また飲めるようであれば水分をこまめに取らせることも重要になります。
ただですね、高齢者の方、それから子どものお子さん、それから障害のある方など、なかなか自分で症状を周りに伝えることが難しいという方、こうした方たちはどうすればいいんでしょうか？
そうですね、介助者や周囲の方には特に注意を払っていただきたいと思います。発汗の様子を慎重に観察していただいたり、室温をこまめにチェックし、エアコン使用時の室温は28度を目安に適切な温度を保つようにしてください。また直接体に触れてみたり、積極的に声をかけることで早期発見につながります。熱中症と疑われる症状が出たら、すぐに先ほどお伝えした対応をしていただくことで重症度を抑えることができます。
早めにこう 対応するということも重要ですね。これはね、
そうですね、早期発見も重要になります。
いくつかポイントをご紹介してまいりましたけども、最後にその他のポイントということでまとめということでお願いします。
はい、まとめになりますが、まずは熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防いでいきましょう。
前半は熱中症についてご紹介していただきました。いよいよね、夏本番となります。皆さんも対策万全にお過ごしください。ラジオな
長岡、
それでは後半は熱中症対策についてご紹介してまいります。熱中症を予防するために日常生活でできる対策があるということで、特に注意してほしい、意識してほしい対策2つあります。まず1つ目からご紹介ください。
はい、1つ目がエアコンの適切な使用です。特に高齢者の方は暑さを感じにくいので、身近にいる人が声かけをすること、温湿度計で室温をこまめにチェックし、エアコン使用時の室温は28度を目安に適切な温度を保つようにしてください。またエアコンと扇風機を併用し、エアコンの風が直接体に当たらないようにするといいと思います。
なるほど、節電でちょっと我慢して、エアコン使わないというのはこれはちょっと危険ですね。
そうですね、暑さを感じる前にエアコンを適切に利用していただけるといいと思います。
あとポイントはそのエアコンだけという方多いと思うんですけども、扇風機も併用するというところがポイントでしょうか。
そうですね、室内の、空気を循環させるという点でもそうですし、エアコンの風が苦手だという方もいらっしゃると思うので、直接体に当たらないと楽かなと思います。
今ポイント一つ目の中で、エアコンの風が体に直接当たらないようにすると良いということなんです。これはどういったことなんでしょうか。
はい、高齢者の方など特にこうエアコンの風が長時間当たっていると難儀くなってしまって嫌だという方もいらっしゃるので、はい、扇風機を使ってこう風の流れを作っておくというのもいいと思います。はい、
あとエアコンを使う際にいろんなこう、ね、使用の際のポイントなんですけども、その中ではこう直射日光がこう部屋の中に入らないようにするなどもありますね。
はい、そうですね、すだれだったりカーテンを活用して直射日光を遮ることも熱中症予防につながると思います。
こうしたポイントをうまく使ってですね、部屋の中で、涼しく過ごしていただければと思います。2つ目ご紹介ください。
はい、2つ目は外出の自粛です。危険な暑さが予測される場合に暑さへの気づきを促し、熱中症への警戒を呼びかけるための情報として熱中症警戒アラートというものがあります。特に炎天下での畑仕事や運動は非常に危険です。熱中症警戒アラートが発表された場合は、日差しが強い時間を避けて早朝や夕方に外出しましょう。
熱中症警戒アラートというのが発表されますので、これは情報ツールを活用して注意を払ってもらいたいですね。
そうですね、情報をできるだけ取り入れていただいて活用していただけたらと思います。
日常生活でもできる2つのポイントご紹介していただきました。また運動やスポーツ時、どうしても屋外でねこう活動される方もいらっしゃるかと思うんですけども、熱中症対策として屋外で特に気をつけるべきことは何でしょうか。
はい、いくつかありますが、特に気をつけていただきたいのが水分補給の徹底や適切な休憩、塩分の補給です。運動の前、運動途中、あとにこまめに水分を取ることを心がけていただきたいです。喉が渇く前に飲むことがポイントです。こまめに休憩を作り、涼しい場所で体を冷やすことも大切になります。汗で失われる塩分も補給する必要があるので、スポーツドリンクなどを利用するのもいいと思います。
そうなんですね、水分だけではなくて塩分も補給するのがいいということなので、飲み物の種類にもこれは気を配った方が良さそうですね。
そうですね、スポーツドリンクには塩分も含まれているので適切に使用していただけたらいいと思います。
さあ、すでに猛暑が続いているこの時期となるわけなんですけども、現在熱中症予防のために皆さんに呼びかけていることはありますでしょうか。
はい、先ほどもお話ししましたが、エアコンの活用を推奨しています。日中だけでなく夜間も油断はできません。チラシを使って案内もしていますが、扇風機や換気扇を併用したりと、エアコンを上手に使っていただくよう周知に努めています。また外出時に暑さを避け、節電熱中症対策ができる場所として、一部私有施設、民間施設に涼み処を開設しました。お散歩の途中などどなたでも気軽にお立ち寄りいただき、一涼みいただけます。涼み処の上りを見つけましたら、気軽にお立ち寄りください。
この涼み処を上りが目印ということなんですけども、これ昨年も利用されている方かなり多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、市民の方に多く利用していただいています。
涼み処の数もだいぶ増えたんですか、どうですか。
そうですね、涼み処の数も年々増えている状況です。
ぜひご活用いただいてですね、無理せず活動していただきたいなというふうに思います。いよいよ夏本番、熱中症対策はしっかりとお過ごしくださいということで、最後に宮島さんの方からリスナーにメッセージをお願いします。
はい、熱中症は対策することで発症を予防することができます。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をすることや、室内ではエアコンを活用し、暑さを避けて生活していきましょう。
はい、ありがとうございました。今回は熱中症対策についてご紹介していただきました。今日お話をお伺いしたのは健康増進課の宮島さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
熱中症予防に関するお問い合わせは長岡市健康増進課、電話番号 39-7508 39-7508 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。